では吉高加納牧師によって喜びの苦しみ、苦しみの喜びと題してメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。初めて来られた方は本当に心から歓迎いたします。どうぞよろしくお願いいたします。礼拝の中では、聖書から牧師がお話をします。20分か25分ぐらいですけれども、ぜひ聞いてください。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。あなた方っていうのはここではコロサイの信徒たちのことです。コロサイのクリスチャンたちは異邦人、ユダヤ人ではない外国人たちからなる共同体でした。初代の、できたばかりのキリスト教会には、大きく分類してユダヤ教の延長線上の中でイエス様を信じて受け入れたユダヤ人たちの教会と、それからパウロさんなどが伝道した外国人、異邦人のまま、つまり、ユダヤ人にならないで、割礼を受けないで、そのままでイエス様をキリストとして信じていった異邦人の教会の2通りが存在していて、このコロサイという教会は、コロサイという町の教会は異邦人クリスチャンたちの教会共同体でした。コロサイという町への伝道は、直接パウロがしたのではなくて、パウロの元から使わされたエパフラスという人が伝道した教会です。ですからパウロはまだ直接にはこのコロサイの人たちと会ったことがないんですね。そんなあなた方に対してパウロがしたためた手紙がこのコロサイの信徒への手紙です。異邦人クリスチャンたちが、外国人クリスチャンたちがその立場上どうしても陥りやすい誘惑を受けてしまう、あるいは圧力を受けてしまう、そういうものがあったんですね。一つには当時、違法世界というか、ユダヤ以外は世界、違法世界ってユダヤ人から見たら違法世界なんだけど、その世界、ヘレニズム世界を席巻していた考え方、グノーシスっていう考え方、あるいは世界観とも哲学とも言えるんですけれども、人間がより高いところの知恵を持つことによって、この世の浮世の、いわゆる実体のないものからですね、本当に高いところに自分はもう移っていくことができるんだという、そういう考え方と、キリストの信仰とがごちゃ混ぜになってしまうという危険性と、からもう一つ圧力をいつも受けていたんですけれども、それはユダヤ教の方から、あるいはユダヤ教出身者の、固い考え方のクリスチャンたちから、やっぱりクリスチャンになる時には割礼が必要だよ、一回ユダヤ人にならないとダメだよっていう、そういう圧力、あるいは恫喝、そういうものにひるんでしまうかもしれないという危険性、この板挟みにいつも異邦人クリスチャンたちは置かれていたんですね。でそんな、コロサイの人たちに対してパウロは励ましを書こうとしてこの手紙を書いています。で今朝は、コロサイ書の一章の中から特にとりわけ24節の言葉、そのようなあなた方のために苦しむことを喜びとしていると書いている、このパウロという人の自己理解、自分理解に一点集中して今日は話をさせていただきたいと思います。パウロという人はその人生の全般にわたって、伝道人生の全般にわたっていつも妨害にさらされ、非難され、数々の攻撃によって命の危険にさらされ続けてきましたけど、その原因、なぜそうだったのかといえば、パウロが旧約聖書で神様が約束されたキリスト、メシアは、あの十字架で死なれたイエス様なんだ、 しかもそのイエス様は単にユダヤ人の救いのためだけに命を捧げてくださったのではなくて、全ての人々、もう国籍を問わない全ての人々のための救い主なんだ。だからその全ての人々はもう律法を知らなくても、割礼を受けなくても、ユダヤ人に一回ならなくても、そのままでイエスによって示された神様の愛の思いを受け入れさえすれば救われるんですと語り続けたから、彼は殺されそうになったんです。いつもそのような彼の言い方を憎んで、そして、彼のことを許しておけないと思う人たちがたくさんいたわけなんですね。苦しめ続けられたパウロさんでした。ところでね、パウロさんがことさらに、まあ、そういうクリスチャンたちは当時はいたと思うんですけど、ことさらパウロさんがユダヤ教の指導部から指名手配をされて、付け狙われて、封殺圧殺の対象とされていた理由は何だったんだろうかというふうに考えれば、もうそれはパウロさんという人がそもそもはユダヤ教の保守派のエリートの中のエリートで、特にクリスチャン、もっと昔ね、クリスチャンを弾圧するリーダー的な人物だったということに原因があります。ユダヤ教当局からすれば、パウロという人はつまり超一級の転校者、転校者分かります？ひっくり返った人、裏切り者です。裏切り者に他なりません。かつては律法と割礼というユダヤ教秩序の見張り人のような人が、今や決して絶対に疑ったり手をつけてはいけない律法とか割礼という黄金律を今は虚しいものだと宣伝して回ってるわけですから、しかも地上のあらゆるところを旅しながらそれを言い広めているわけですから、このままではユダヤ教の大事にしてきたものが揺らいでしまうという恐れとも相まって、裏切り者パウロに対する怒りと憎しみはもう湧きまくって沸点に達していた、そういうふうに思われます。神の前では誰もが平等で、神の愛はその人がどんな属性を持っていたとしても関係なく愛は等しく注がれているんですという、今思えばとってもシンプルで嬉しい真実なんですけど、それがこの時代は決して許されるべきものではなくて抹殺の対象になってしまう、それがパウロという人が伝道を開始した状況でしたし、福音というものが置かれていた歴史的な環境だったんです。つまり私たちにとって嬉しい福音ですけど、この福音は実に苦難に満ちた船出をしなければならなかったんです。かつてパウロが、ユダヤ教の保守派エリート、しかも武闘派で鳴らしていながら、復活のイエス様に出会って心が変えられたのが紀元35年頃です。それからパウロさんはしばらくは引きこもっていましたし、しばらくは準備期間を経ていましたけれど、伝道活動を活発化させていくのが紀元47年頃です。そして48年に行われたエルサレム使徒会議でパウロさんは正式に異邦人への伝道を任され託されていきます。そして12、3年働いて逮捕され、監禁され、ローマで拘留されながら、このコロサイの信徒への手紙を書いているのが大体紀元60年ぐらいですから、つまりパウロさんの宣教とかパウロさんの信仰理解、神学はわずか 12、3 年の間にどんどん強化され、どんどん深められ、どんどん濃密になっていったんです。そしてこの 12、3 年の濃密さというものは、 いつもパウロに取り付いていた攻撃とか身の危険と背中合わせの緊張感の中から生み出されていった宣教なんです。生み出されていった神学なんです。パウロさんが繰り返し繰り返し苦しみに、苦しみにしか遭遇しないぐらい苦しんだ人なんですけど、苦しみに遭遇するその時に彼は同時にその苦しみの中で喜びということを考えざるを得なかった。喜びの概念を苦しみの中で対峙させるようにして語るしかなかったんですね。そうです、パウロが喜びとか平安とか希望、パウロさんいっぱい語ってますけど、それを語るあの人の現実はどこからどう見てもいつも危険と不安のただ中に置かれていたんです。どんなものにも表と裏がありますよね。コインを思い浮かべていただいていいと思うんですけど、裏と表というのはこれはお互いがお互いを必要としている相関関係の概念なんです。難しい？表っていうのは表だけで存在しないんです。表は裏の表なんです。で、裏はというと裏だけで存在しない、表の裏なんです。裏があっての表、表があっての裏なんです。パウロさんにとって苦しみと喜び、苦しみと希望、恐れと平安、これはコインの裏表のようにどちらかだけで存在します。どちらかを引っ張がして考えることのできないものでした。12、3年という苦しみと危険がっと濃縮されて迫ってくる、そんな命の時間の中でパウロの信仰や希望や愛のメッセージも濃密に生み出され凝縮されていったんです。一方、パウロさんを苦しめてきたユダヤ指導者たちにとってもまたこの12、3年という年月はパウロに対する憎しみを仲間同士で共有し、加速度的に憎しみを増幅していくという点においては長すぎず短すぎない、そういう期間だった。10年とか12、3年というのはそういう期間ですよね。これが50年とかになってくると薄れていくんですけど、1年や2年ではまだ広がらないんです。この12、3年というのはパウロにとっても、パウロを殺そうとする人々にとってもものすごい密度の高い、そういう時間だったと考えることができます。で、私たちは新約聖書に記されたパウロの伝道の道のりを私たちはじっくりと時間をかけて理解することが許されますよね。反復して何年も何年も、私も40年牧師をしていますけれど、それぐらいの時間の単位でゆっくりとじっくりと自分のものに味わい続けてこれますけど、パウロさんが当の本人は私たちのような時間の単位でイエス様と向かい合ってないです。かなり過密な緊張状態と切羽詰まった日々がパウロの時間でした。そういう中でパウロはいつも愛を語るときにはのんびりとした状況だから語れたんじゃなくて、いつも逃げる準備をしながら全ての人が神様に愛されてるんですと語ってたんです。攻撃をかわしながらもう割礼はいらないですと言ってたんです。時に自分の身をかばいながらキリストにあっては全ての人は自由ですって言ってたんです。繰り返しになりますけど、パウロが書き残し新約聖書に収められているいくつものパウロの手紙の背後にはあの人の苦しみと危険がへばりついてます。パウロの手紙の文面にはね、愛の勧めとか交わりと受け入れ合いの勧めとか新しい生き方の勧めというものが満ちてますけど、そう書いている彼の背後に押し寄せ、彼の足元にまとわりついていたものはほとんどの場合憎しみをぶつけられている状態や罵りや排除による孤独、一人ぼっち、そして古い生き方から攻撃される攻撃でした。 その事実、その現実との対比関係、相関関係こそが実はパウロの手紙に書かれていないけれども、パウロが醸し出しているもう一つの事実なんです。これドキュメントなんです。ですからパウロ書簡を読むときには、その反面の事実、書かれていない反面の事実を想像することがとっても大切なことなんです。なぜなら私たちがパウロ書簡を読んで、そしてさまざまな前向きなポジティブな言葉を受け取りますよね。そしてそれを進められているんだなとして受け取っていこうとしてもですよ、私たちが生きているこの時代もまた欲望と暴力が力を持っていたり、人の自由を封殺しようとする力があふれていたり、それから古いものの力が新しい関係を断ち切ろうと襲ってきたり、そういうことに私たちだって実際今生きながら結構苦しめられているんです。ですから聖書を読むということは、自分が生きている時代の状況、自分が生きている時代の状況を読みながら、その上で人間の苦しみを見つめ、人間の苦しみを見つめながら喜びを学ぼうとすること、人間の心の鈍り、どうしても人に対して不干渉無関心になっていこうとしますよね、人間。その人間の心の鈍りを見つめながら愛を学ぼうとすること、そういう両方の作用をちゃんと見極めながら喜びや愛を学び取っていこうとすることが大事なんじゃないかなと思うんです。私たちが喜びとか喜んでいきましょうと語るときには、その喜びの質とは何ですかっていうことが問われてくるからです。今日の宣教題を喜びと苦しみ、苦しみと喜びというふうに、喜びと苦しみを対角にしないで、喜びの苦しみ、苦しみの喜びというふうに俗格に、とではなくてのにしたことの意味を心に留めていただけると大変嬉しいです。さてパウロが苦しむことを喜びとしていると語るとき、見落としてはならないもう一つのパウロの事情があります。それをちゃんと今日は押さえておきたいと思います。毎週毎週の説教はね、25分ぐらいで話すでしょう。そうするとどうしても浅く広くになっていく。それがずっと続けられていくと、本当に何かこう深みのようなものに触れることができない場合が多くなっていきますので、時には一点集中的に今日のようにパウロの心の中に何があったのかなっていうことを今日は集中的に見ていきたいと思ってるんです。でパウロは先ほど言いましたように、かつては迫害者のリーダー的人物でした。パウロはね、トルコのタルソスっていうところに生まれたユダヤ人で、つまりね、ユダヤに生まれた生粋のユダヤ人ではなくって、先祖が異邦人世界に移住を余儀なくされてきたその子孫、まあディアスポラ、離散のユダヤ人です。でそれだけにね、パウロという人は生粋のユダヤ人以上にユダヤ人らしくなりたいとある種のコンプレックスをいつも抱えていて、それを埋めるために必死で努力しのし上がろうとし、そしてとうとうユダヤ教パリサイ派の名門ガブリエル門下に入門するんですね。さらにどのユダヤ人たちよりもユダヤナショナリズムの信奉者であることを証明するために、クリスチャン迫害の先頭に立って容赦なくイエスを信じる者たちに手をかけてきた人物なんです。そしてその自分が一生懸命迫害に燃える、クリスチャン迫害に燃えるということを通して、生粋のユダヤ人たち以上に本当のユダヤ人に自分は慣れている という喜びを実感していたんです。パウロの喜びはそれだったんです。しかしそのパウロの喜びの反面には、パウロの喜びのために苦しめられ、痛めつけられ、命を落とした人たちが数えきれないぐらいいるわけです。後になって復活のイエス様に直面して、心を変えてイエス様を述べ伝えるようになったパウロでしたけれど、パウロの心の中には、以前自分が虫けらのように痛めつけた人々の苦しみや痛みがへばりついて離れなかったと思います。自分の生育歴の中にとぐろを巻いてきたコンプレックスのようなもの、隠されてきた引け目とか羞恥心、その引け目を裏返しにしてのし上がろうとしてきた自分の尊大さ、一方では自尊心をいつも気にしていながらいつもビクビクしている臆病さ、その尊大な羞恥心と臆病な自尊心が自分の内側で得も知れないとぐろを巻いて自分自身を追い込み、自分で自分を苦しめ、そして苦しんでいる自分がその苦悩の吐け口としてクリスチャンたちをいじめていく。イエス様との出会いによって彼は目から鱗が落ちた、心のつきものが落ちた、そんな表現で自分の変化を書いています。そんな経験を確かに自分はした、したにはしたが、自分のことを素直に受け入れられるようにはなったが、その今自分が手にかけてきてしまった人々に対する取り返しのつかない蛮行の数々はよみがえってくる。その事実をパウロは決して忘れることはできず、人には渡せない自分固有の苦しみとして抱え込んでいたと思います。新しく福音伝道の道を歩み始めたパウロは、必ずしも自ら進んで苦しみたい、苦しみを買ってでももらいたい、そんなことを言ってないと思うんです。けれども実際苦しみに遭遇し続ける人生になりました。そして苦しむたびにイエスの受けた苦しみを思い出させられ、同時に自分の中にあるもう一つの苦しみが彷彿と蘇ってこざるを得なかったと思います。自分もかつては加わっていたユダヤ教当局によって十字架で殺されていったイエスの苦しみが自分に迫ってくる。そしてイエスを信じた人々に十字架を背負わせた自分のひどい日々が思い出される。伝道者の人生というのは喜びの証の人生が一面ですけど、自分の苦悩と向かい合い続けるという一面がもう一つの反面としてある。パウロは自分自身の十字架を追うということを生涯考え続けるしかなかっただろうと思います。今日取り上げている24節の後半は、キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしていますっていう言葉になってます。この言葉を普通に読めば、キリストの苦しみの足らない部分を自分が補っているかのように読めてしまうんですけど、それはちょっと違うんです。訳も良くない。キリストの苦しみはあまりにも深く、またあまりにも強い苦しみだった。自分の苦しみなどはその苦しみにとてもとても及ぶものではなく、つまりはキリストの苦しみの足らない人間でしかない、欠けている人間でしかない。そのキリストの苦しみに対して欠けてしまっているものを、私は生涯を通してこの身に受け続けているのだと思う、そんなふうに読むべきです。そして今自分がそのように生きていることが、自分にとっては自分が抱えてきた苦しみを本当に癒してくれている、許していただいている、喜びと表現しても良いほどのことなんだとパウロは書いているんだと思います。パウロは自分の苦しみの中から喜びについて語り出している。 そのニュアンスをね、本当に大切にして、聖書の中で喜びとか希望っていう言葉を聞くときに、そういう側面を受け止めていきたいと思います。で、私たちは気をつけなければならないことなんですけど、イエス様の苦しみにせよ、このパウロの苦しみにせよ、それらを愛から出た犠牲とか、犠牲となって生きる命の美しさというふうに定型化して語ると本当に間違ってしまうんです。それは苦しみを奨励する、苦しみをお勧めする誤った道徳、あるいは自己犠牲を美化する、自己犠牲って素晴らしいんだっていうイデオロギーになったりするんです。で、そのイデオロギーが本当に怖いのは戦争の時です。例えば戦争という局面では、犠牲となって死んでいった兵士たちを英雄、英霊というふうにして、そしてあれに、あのような人のために命を捧げる生き方に習え、従え、続け、そういうふうに喧伝されていくわけですね。さて、イエスが身に受けられたあの十字架の死、そして迫害者たちによって命を奪われていった殉教者たちのあの苦しみ、またパウロがどうしても消すことができなかった抱え込んできた苦しみ、こうしたものをね、こうした苦しみを美しい犠牲とか崇高な犠牲などと祭り上げてはいけないです。パウロの苦しみをクリスチャンたちが背負うべき苦しみというふうに型にはめたり、パウロこそキリスト者の鏡などといってモデルにしたり、挙句は自分も福音のためにどんなふうに苦しむべきなのか、苦しみを探してしまうような無理な考えを持つ必要はありません。イエスの苦しみを贖いの死、崇高な死として祀っておいて、その下を素通りするのではなくて、ただイエスの苦しみを苦しみとして見つめること、苦しみを苦しみとして見つめること、この苦しみは何々のためという意味付けを簡単にしないこと、そして何がイエスを苦しめたのか、誰がイエスを苦しめたのか、そこに自分の身を置いてイエスを見つめ直すこと、こういうことにまっすぐな人間でありたいと私たちは思うんです。同様にパウロの苦しみをね、伝道者の飽くなき努力の苦しみというふうに型にはめて処理してはいけない。パウロの苦しみをじっと見つめ洞察すること、パウロを通して人間は自分自身に苦しむ存在なのだということを理解し、この自分自身、私という自分自身についても苦しむ人間の一人なんだと理解をして、自分自身を内省していくこと、そして苦しんだ人から生まれてくるもの、苦しんでいる人が生み出しているものをしっかりと受け取っていこうとすること、そういう姿勢こそがイエスと向かい合うということ、パウロと向かい合うということなのではないでしょうか。だいたい苦しみっていうのはわざわざ自分の方から買って出なくても、苦しみというのは不本意ながら背負わされるものなんです。不条理、理不尽が私たちの身の回りに起こるときに私たちは苦しんでしまいます。だからわざわざ苦しまなければならないことはないのです。でも私たちがイエス様を見つめながら生きるとき、パウロを読みながら生きるとき、私たちは苦しみを覚えてしまいます。こんなに冷淡で不干渉で人ごと主義の時代の中で愛することを学んでいきたいと思っている私たちはどうしても苦しんでしまいます。また自分自身の中に愛のなさとか勇気のなさに苦しんでしまいます。でもね、その時なんです。その時、その苦しみ悩みの中に立ち現れてくださるイエス様と私たちは再び出会うんです。 その苦しみの中にパウロの言葉が立ち上がるんです。そのようにして私たちは私たちの歩みの中に自分なりの苦しみの喜び、自分なりの喜びの苦しみを見出したり味わったりする、そういう生き方、そういう人生へと私たちは導かれていくのです。聖書を読んで生きるっていうのはそういう生き方が私に始まってしまう、始まっていくということなんです。お祈りをいたしましょう。神様、喜びには苦しみが張り付いており、苦しみの中からまた喜びが生まれることがあります。私たちが苦しみだけを排除してしまおうとせず、苦しみの中に喜びを見出していくことができるまで誠実に生きることができるように導いてください。それにしても苦しみはやっぱり苦しいですから、主よ、御心ならば取り払ってください。聖書を読んで生きるということを本当に自分の事柄に置き換えながら、重ねながらしていくことができるように、これからも導いてください。で、今日から始まる1週間、あなたのお先立ちをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。